様、本日は金曜ロードショーとジブリ展東京展開会セレモニーにお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまより金曜ロードショーとジブリ展東京展の開会セレモニーを始めます。私は本日の司会進行を務めます日本テレビアナウンサーの川出夏実です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私は自称日テレアナウンサー一のジブリ好きと歌っているんですけれども、今日はちょっとせっかくなので皆様から、ユバーバーからの一言メッセージをちょっとお伝えしたいと思います。皆様、今日はよくお越しくださいました。ちゃんと宣伝しないと小豚にしてやるからね。ちょっと笑っていただかないとちょっとお気まずくありがとうございます。ありがとう、まさかの笑いよりも拍手が起こるとはちょっと想像しておりませんでしたがありがとうございます。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は6月28日に行われた金曜ロードショーとジブリ展の開会式と囲み取材の模様をお送りします。金曜ロードショーとジブリ展は日本テレビ系の映画番組金曜ロードショーのヒストリーを巡りながらスタジオジブリ作品の魅力を紹介する展覧会です。出演は日本テレビ放送網株式会社代表取締役会長執行役員杉山義邦さん、 KDDI 株式会社執行役員常務竹澤博さん、そして鈴木さんです。
主催の日本テレビ放送網株式会社代表取締役会長執行役員杉山義邦よりご挨拶申し上げます。
日本テレビの杉山です。本日は金曜ロードショーとジブリ展に各も多くの皆さんにご参集いただき誠にありがとうございます。主催者を代表して一言ご挨拶申し上げます。この金曜ロードショーは日本テレビでは、1985年に、スタートしまして、1958年というのはこのスタジオジブリさんがですね、設立された年なんですね。金曜ロードショーはですね、で1985年に宮崎駿監督のですね、風の谷のナウシカ、これを特別番組で、初めて、放映したんですね。そういうような、ことで我々も、金曜ロードショーで、ジブリの作品を放送し、視聴者の皆さんから高い支持を得てきたということは本当に、嬉しい限りであります。もう改めて、この名作をですね、我々金曜ロードショーの場で、提供していただいたジブリさんに感謝申し上げます。ありがとうございます。日本テレビとスタジオジブリさんとの関係はですね、金曜ロードショーで、作品を放送するばかりではなくてですね、ただ映画の制作、それから三鷹の森、アニメーション美術館、ジブリ美術館ですね、そういうところの建設含めてさまざまな面でのパートナーシップを築いています。これからもですね、一層この関係をですね、強化していきたいなということであります。我々日本テレビの人間もですね、ジブリの皆さん、とりわけプロデューサーの鈴木敏夫さんをはじめですね、いろんな方と仕事を通じて一緒にやったことでいろんなね、関係があり、我々自身も成長させられてきたんですね。そういう関係があります。それからもう一つ、昨年10月にロンドンで隣のトトロという演劇をやりました。これはジブリさんのもちろん許しを得て、ロイヤルシェイクスピアカンパニーとですね、共同してイギリスで舞台を、演劇を作ったんですね。それが昨年10月から始まってですね、終わって、これはイギリスで演劇界最高のですね、ローレンス・オリビエ賞6本に輝いたというね、非常に名誉なことであります。ロイヤルシェイクスピアカンパニーのチェアマンから私のところメールが来てですね、我々自身も取れると思わなかったということでびっくりします。 そういうところで我々もですね、ジブリさんの作品を海外に皆さんに届けると、これ非常に名作でですね、ぜひ日本の皆さんばかりじゃなく海外にもですね、いろいろ見ていただきたいと思います。先ほど司会者、うちの日本テレビの川田アナウンサーなんかモノマネやってましたけども日本テレビはもうジブリを本当にこう愛する人間ばかりであります。彼女も5歳の時からジブリを見て育って日本テレビ入ってきたということでね、これからもジブリといろいろとですね、タイプしながら、皆さんに届けていただきたいと思います。この金曜ロードショーとジブリ展をですね、明日からいよいよ開幕になりますけれども、本当に一人でも多くの皆さんにですね、足を運んでいただき、この素晴らしいジブリの、ね、作品の、いろんな歴史をですね、ジブリ展で、見ていただけるよう、願って、開会に先立ってのご挨拶といたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、特別協賛 KDDI 株式会社執行役員常務竹澤博史様よりご挨拶をいただきます。お願いいたします。
KDDI の竹澤でございます。まずは、スタジオジブリ様、日本テレビ様、金曜ロードショーとジブリ展、開催誠におめでとうございます。いろいろな発見がありました。まず金曜ロードショー、金曜ロードショーと言っているからにはずっと金曜なのかなと思ってたら、実は水曜ロードショーから、実は金曜に変わったというこの事実、そして、1985年いろんな節目があったと思うんですが、我々通信 その業界に身を置くものとしてはですね、実は通信の自由化っていうのがそのあたりでこうありまして、で先ほど展示とともにふと目をこう送るとですね、私が社会人の時にお客様にお届けしておりましたスマートフォンじゃないですよ、携帯電話が同時に展示をされておりまして、本当に感慨深いものがございました。まあ、そこは本当は狙いではないとは思うんですけれども、私にとっては非常に感慨深いものがございました。やっぱりそのぐらいの歴史をですね、金曜ロードショーさんとジブリさんの作品というのは積み重ねてきたんだなということを改めて思った次第でございます。そして、展示の中には深いの森、オウム、なんて言うんでしょうね、あれぞ後世に残していただきたい造作物というかですね、本当に夢があるなという感じでございました。まあ、その中に少し我々、先ほどご紹介いただきましたけども AR の技術で、少しお客様と楽しめるようなことも、ご提供させていただいておりますので、まあ、そちらの方も、ぜひお楽しみいただければなというふうに思います。で我々KDDI AU はですね、2010年、ぐらいからジブリさんとしっかりとですね、グリップさせていただきまして、ありがたいことにそれを受け入れていただきまして、鈴木敏夫とジブリ展、さらにはですね、ジブリパークのオフィシャルスポンサーということで一緒にさせていただいておりまして、ぜひともこの作品をですね、後世に、まあ、今の大人、今の子どもたちにですね、ぜひこう残していきたいという思いからいつもご一緒させていただいております。我々、AU はですね、面白い方の未来へっていうスローガンがございまして、この面白い方未来に向かってですね、一人ではできないことを、ジブリさん、あと日本テレビ様と一緒にですね、今後も取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも、今後ともよろしくお願いしたいと思います。今日このようなセレモニーにお招きいただきまして本当にありがとうございました。以上で私のご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。最後に株式会社スタジオジブリ代表取締役プロデューサー鈴木敏夫様よりご挨拶いただきます。お願いいたします。
ちょっと思ったのはね、さっき僕その展示を見ました。それで思い出した人物がね、2人いたんですよ。それ誰かって、一人は、まあ、日本テレビである時期社長会長をね歴任された、宇治家誠一郎っていう方、それともう一人、これはね、まあ、僕は実を言うと徳間書店っていう出版社の出身なんですけれど、そこの社長だった徳間公会で、この人がねジブリを作ってくれたんですよね。まあ、僕の方でねいろんなこと考えてはしたんですけれど、 でこの二人のことをね、なんかちょっと感慨深く思い出しちゃったんですよ。でなんでかっていうと、要するにジブリの作品って金曜ロードショーでしかやんないですよね。でこれそもそもなんでこんなことになってしまったのかなってふと思ったんですよ。これで、まあ、僕は当たり前ですけどよく知ってるんですけれどね、そういえば皆さんの前でそういうことをお話したことなかったなって。でこれ何かというとね、今のこの2人、徳間書店の徳間っていう社長、それから日本テレビの宇治家さん、この2人がね若い時から仲が良かったんですよ。宇治家さんと徳間っていうのは年が6歳離れてて、これで当時宇治家さんは東京大学のまだ学生なんですよね。これで徳間の方は読売新聞の記者、社会部の記者でした。これでね、聞け和田摘みの声かな、この映画を、ね、作るっていう時、まあ、あれ東大生が関係してますんでね、うん、そうするとそれをね、あの映画にしようとした時、宇治家さんその他がねみんなでシナリオをチェックする。でそれをねなんと取材に行ったのが徳間だったんですよ。でこの2人がそこで意気投合で、たった6歳しか離れてないんだけれど、それをきっかけに付き合いが始まり、で後には、ね、まあ、読売新聞の主筆である渡辺さんも交えてみんなで仲の良くなるって、そんなことがあったらしいんですよね。でこれはね、僕は徳間からそして宇治家さんから随分何回も何回も話を聞かされました。で多分、ね、さっき思ったんですよ、この関係がスタートで、関係っていうのは何かって言ったら一言で言えば友情なんですよね。若き日に知り合った2人ので、これがね、まあその後のジブリと日テレの関係を作ったと同時に、まあ、僕自分のことも思ってみたんですけれどね、もしかしたら、まあ、僕はこの2人と出会いで、この2人がね、まあ、僕のことをちょっと自分で言うのはこっぱずかしいんですけれど、随分可愛がってくれたんですよ、この2人が。でこの可愛がってくるないただく中で、もしかしたらね、ちょっとそういう言い方をすると今日の僕があるのかなと、そんなことも思った次第です。でその延長線上に実はジブリはあります。でそういうことで言うとね、まあ長い長い歴史の中で、まあ、先ほどね、あの杉山会長の方から1985年ジブリのね生まれた年だって言われた、指摘されてつい忘れてたんですけれど言われてみると確かにその通りでね。でそこからまあいろいろね気がついたら、なんですか、40年近くやってますよね、もっとかな、ちょっとあれなんですけれど。でそれで言うとね、まあ本当にまあいろいろ感慨深いですよね。でそういうことで言うとね、やっぱりこのスタートね、もちろんいろんな人が関わりましたよ、ね、もう名前出せばキリがないぐらい、このジブリと日テレの関係においては。だけれどスタートはこの2人の友情、そこから始まったんだなって。で今こうやって喋ってて思い出しました。2人ともね、当たり前なんですけれど残念ながらある年齢を迎えて亡くなっちゃうんですけれどね、今思い出しました。宇治家さんという方のお墓は、お墓の話です青山墓地にあるんですよ。でこれはあそこの一番なんていうんですか、メインのね交差点のトイレがあるんですけれど、その裏なんですよね。なんていうと、いやあんまりねイメージがあるかもしれないけれど、でそこから歩くこと多分どのぐらいなんですかね、20分とか30分、もう一つの青山に長国寺っていう永平寺のあれ文館っていうんですかね、あ文館じゃないですね、お寺だから、そこにね実は徳間公会は眠ってるんですよ。そうするとこの2人っていうのはね、なんて言ったらいいのかな、ね、一緒にね出会い、そしてお互い愛簡単相手らしい、そして一緒に共にいっぱい仕事をした2人ですよ。それがなんと死んだ後も近くにいるって、面白いなと思った次第です。まあそんな中で今回の金曜ロードショーとスタジオジブリ展、まあ だからまあ僕個人にとっては非常に感慨深いものがありました。うん、ありましたっていうのかこれから始まるんですけれど、まあ、皆さんの、ね、お力でぜひいろんな方に紹介していただけるとありがたいと思います。本日はありがとうございました。
こんにちは、シネマジャーナルと申します。一番先にお聞きしたいのがその後ろのキャラクターのどう見ても宮崎監督と見えるんですけれども、もう一人は誰なんでしょうか。
実は僕なんですよ。この元になった絵はね、僕が描いたんですよ。宮崎駿と僕っていうことで、でそれをこういう立体物にして、それで今回の宣材のねメインにしました。
アニメージュプラスジルマルでございます。お世話になっております。ここ最近ジブリさんは企画展示をアニメーションジブリ展であったり鈴木敏夫ジブリ展であったり、もういくつか の企画展示を並行して、しかもなんですかね、出発点から現在までみたいな形の内容のものを並行して開催されてるんですけれども、そういったことに動きに関して何かこう意図的なものがあるのかということをちょっとお伺いできればと思ったんですが。
いや、まあ、先ほど申し上げたようにジブリのスタートが85年、はい、そこから数えると38年ですか、はい、その長い歴史をしょったわけでしょう。そうすると多分ね、どんな展示やってもその何て言ったらいいかな、その歴史を追うっていうのがね、ある種必要条件になっちゃうんじゃないかなって気がするんですよね、はい、僕今思いつきで言ってるんですけどね。うん、それなんじゃないかな、はい、特にね大きな意図はありません、
はい、
ただ僕さっき聞いて今回ね、まあ、実はいつもやってきたなんとかとジブリ展、なんとかとジブリ展って、あれはねジブリがまあ中心になってやってきたんですよ。で今回は、ね、見ていただくと分かるように日本テレビさんが主体、はい、そうするとねちょっと違ってたんですよね、うん、内容が。で何が違うかってこれ僕の感想ですよ。今回は参加型ですよね。あでこれはねこれまでこの間やってきた今おっしゃった、まあ、鈴木展とかね、それからアニメージュとジブリ展とかいろいろあったけれど、それと比較して、まあ、どっちかというとそちらはなんていうのかな、美術展っていうのか、うん、ね、ちょっと、ね、そういうのが入ってくるじゃないですか、はい、難しいことが。ところが今回のやつはねエンターテインメントに徹してるんですよね、はい、それが大きな違いかなと。そうするとやる人が変わるとね、こうも違うもんかなっていうのが僕の感想ですね。
ありがとうございます、はい、そういうお話が聞きたかったので、
はい、
ありがとうございました。
朝日新聞の小原と申します。今回の展示の最後の方の深いとオウムというのが大変形も大きく念入りに作られて素晴らしかったんですが、まあ、ある意味かなりダークな味付けで造形も照明、あれの監修みたいな方はどなたかいらっしゃるんですか。
竹谷さんだよね。下の名前、お名前は知った
高
幸
さん。
高幸さん、やっぱり彼でなきゃあんなの作れないですよ。だからそういうことで言うと僕もそういうことをやってるってこと今日初めて知ったんです。で初めて知って今日見てね、ある世界ができてるからいいなと思ったです。これは本当に非常に素朴な僕の感想です。
ジブリ側からの誰かの監修に入ったとかそういうことではない、
ね、それはねジブリのスタッフももちろん手伝ってると思うんですよ。協力ジブリとありますから。とはいえ主体はね今回は日本テレビさんです。はい、
ジャーナリストの千葉と申します。
はい、
鈴木さんもたくさん金曜ロードショーをご覧になっていると思うんですけども、ジブリ作品以外で心に残った金曜ロードショーの作品があったら教えてください。
風と共に去りぬですかね。あの時は大騒ぎだったんですよね。いやだから僕もなんて言うんだろう、テレビで映画を見る、うん、ということにおいてはあの時のなんて言うんだろう熱狂、風と共に去りぬの、それは忘れないですね。だからまあ僕自身がね、まあ、そういうことで言うとテレビで映画を見るって僕は子供の時から実はやってるんですよ。本当にこれね別にね改めてそういうんじゃないけど今思い出したから言っちゃうと、昔はね僕が子供の頃って、まあ、テレビが始まった時代、そうするとね夕方午後ですね、洋画の古い作品をね毎日月曜から金曜日はね 毎日同じ作品をテレビでやってた時代があるんですよ、うん、そうするとまるで映画館みたい、1日1回上映の、ね、だから僕なんかそれが本当はすごく好き でそういうことで言うと、ね、いろんな作品をテレビで見た、うん、世代なんですよね。だから、まあ、ついでだから申し上げちゃうと ご質問にないのに勝手に喋りますけれどあのジブリって、まあ、ご承知のようにね、まあ、風立ちぬの後確かにアーヤと魔女っていうのはあったんですけれど、おそらくね約10年映画を作っ、ね、外へ出してなかったんですよ。でそういう時改めて思いましたね。要するに皆さんがジブリのことを忘れないでいられるのはやっぱり金曜ロードショーに追うところがものすごく大きい、うん、だから 僕自身、まあ、これついでもっと言っちゃいますね、ちょっと自分をアピールするみたいで申し訳ないんだけれど、この金曜ロードショーとねジブリ展っていうタイトルでイベントやろうよって言ったのは実は僕が言い出しっぺだったんですよ、はい、でこれなんでかっていうとね、やっぱりその10年間多く、ね、いろんな作品を出してないのにいろんな人が支持してくれるときに金曜ロードショーの存在やっぱり大きかったんですよ。で若い人たちと話すとね、皆さん必ず僕に対しては映画館で見てないんですけれど、映画館で見てないんですけれど、テレビで見てるんですけれどってこれを言われまくったんです。でそれが多分ヒントですよね、はい、
あよろしいですか、
はい、お願いします。
日刊スポーツ村上です、よろしくお願いします。2点質問あります。1点目は今の流れなんですけども、あまり言えないってことでしょうけど、宮崎監督の最近の言葉というか声というかですね、この公開前にしたなんか語ってらっしゃることをちょっと少しだけ教えて、コメントというかですね、どういうことを公開前に思っていらっしゃる発言をされてるかとか。
はい、じゃあ答えます。宣伝なくて大丈夫かな本当に言ってます。心配になってきたって鈴木さん信じるよと言いつつ心配だなこれです、
毎日新聞の勝田です、
お久しぶりです。
久しぶりです。あのジブリスタジオジブリ自体で、ま、アニメの資料の制作を今後継続させるというお考えありますか。
基本的には映画会社ですから映画を作っていきたいです。で、まあ、これ考え方いろいろあるんですよ。いろいろあるっていうのは、まあ、ジブリっていうのは、まあ、いきなりこういう言い方をしてもね、なかなか皆さんに分かっていただけないっていう気もしてるんですけれど、なんかね思いつきで成り行きでそれでやってきたような会社なんですよ。でそういうことで言うと、まあ、ジブリの最近で言うと一番なんていうんですか、注目を浴びたのはそのジブリパークで、このジブリパークがね僕らの予想を超えてねなんか脚光を浴びた。でそういうことで言うと、それは ある人だったらねここでね映画会社を辞めてパーク会社になるっていう可能性もあるんですけれど、でもそれはね、まあ、みんなでもいろいろ話し合ってやっぱり映画は作り続けようよとということで今一致しております。それで実は実際次の企画もね今こうあの検討中です。はい、
それは実写も含めてってことですか。
実写はやんないと思いますね。やっぱり僕らアニメーション会社なんで、実写は本か、ね、まあ、一応やったことありますけれどね、やっぱりアニメーションが主です。
それは、配給、海外の作品配給するとかでなく自社で作られるというか、
自分たちで作るっていう、やっぱり僕らそれにこだわってますね。自分たちで作るっていうのはやっぱり大きいかなと。これでまあご承知のように今回の君たちはね、一つだけ申し上げちゃうと手書きで作りました。これでジブリの歴史でいうとアーヤと魔女っていうのはね、あれはデジタルで作りました。でそういうことでいうとやっぱりどっかで基本をね、あの手書きに置きたいなって、それはあります。
金曜ロードショーとジブリ展の開会式と囲み取材の模様、いかがだったでしょうか。金曜ロードショーとジブリ展は東京天王洲寺田倉庫にて9月24日まで開催中です。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。チケットは日時指定の予約制です。来週もお楽しみに。
僕個人的にはね本当に思いました。この参加型のイベントっていうのはね、どういういろんな方の評価を得るのか、これは楽しみです。そうしたら今までやってきた路線とそういうものをね合体させるとかね、いろんなやり方があるような気がしてます。でも夏ですからね、この参加型っていうのはもしかしたらいいところに目をつけたかなって、そんな気もしました。
というところで仕掛けがありますよね。
いろいろあるよね、
はい、
さっきからあの影に隠れてるけど彼が考えたんだよね与田君っていうのがね、はい、じゃあ
ではお時間となりましたので、
じゃあどうも皆さんありがとうございました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。